おはようございます。
先
週は先ほどのお祈りにもありましたが、韓国の選挙キャラバンチームの方々が奉仕してくださって、一緒に礼拝を捧げることができたことを、本当に感謝しています。改めて、イエス様にあっては国境や国がなく本当に一つにされているということを、共に味わうことができて本当に感謝しています。先週はルカの福音書の8章からイエス様がお話しされた種まきの例えからお話をしました。この例え話は神様の言葉を聞く人の態度や姿勢を表しています。しかし結論の違いだけで言えば、実を結ぶのかそれとも結ばないのか、その2つしかないはずですけれども、なぜイエス様はあえて4つの場面に分けてお話をされたのか、それを考えますと、それは今このイエス様のお話を聞いている、そして神様の御言葉を聞いている私たちが自分に当てはめて御言葉を聞く態度や姿勢を、見直し、そして時には改めて実を結ぶものになることをイエス様が願っておられるということです。道端、岩地、茨のような状態にある人もそれで終わりではありません。自分がどんな状態にあるのかを素直に認めて御言葉を聞く態度を改めていくなら、私たちは実を結ぶことができるということです。私たち一人一人が神様の言葉を素直に聞いて従い、実を結ぶものとなれるように祈り合っていきたいと思います。さて今朝はルカの福音書の9章に入ります。1節から2節をお読みします。イエスは12人を呼び集めて、すべての悪霊を制して病気を癒す力と権威を彼らにお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を癒すためにこう言って彼らを使わされた。この12人という人たちですけれども、6章の13節から16節に出てくるイエス様によって選ばれた12人の弟子たちのことです。イエス様の周りには大勢の群衆がいました。その中からイエス様に従い使いたいと願う人たちもたくさん出てきました。イエス様は8章21節で、私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちのことですと言われて、イエス様の言葉を信じて従ってきた人こそが霊的な家族なのだと言われました。そしてこの中からイエス様が12人、特別に選ばれた12人が十二弟子です。そして後には使徒と呼ばれる人たちでした。ルカの福音書の6章7章8章では、十二弟子たちはイエス様と共に行動して、イエス様の語る御言葉を聞き、力ある技を目撃するという、どちらかというと受け身の姿勢が目立ちます。イエス様の宣教の働きを目撃して、共に体験するということも、十二弟子が選ばれた大切な目的ですけれども、もちろんそれだけではありません。9章に入ると、イエス様が十二弟子を選ばれた目的がよりはっきりとしてきます。先ほど読んだ9章1節から2節をもう一度ご覧ください。イエスは12人を呼び集めて、すべての悪霊を制して病気を癒す力と権威を彼らにお授けになった。そして神の国を述べ伝え、病人を治すためにこう言って彼らを使わされた。イエス様が12人を選ばれたのは、イエス様の宣教の働きを共に担っていくためでした。このイエス様の宣教の働きを、一言で言えば8章1節の言葉ですが、その後イエスは町や村を巡って神の国を説き、福音を述べ伝えておられた。町や村を巡って神の国の福音を伝えて、イエス様のからのメッセージを述べ伝えていく、それがイエス様の働きですが、その働きを弟子たちは共に担っていくことを期待されていたということです。しかも単に使わされたのではありません。 すべての悪霊を制して病気を癒す力と権威を彼らにお授けになったというんですね。まあ、これは弟子たちがイエス様の権威と力を、まあ、代理人として用いることを許されたということです。まあ、法律上の代理人という人は本人に代わって、しかし本人と同じ権限でその権限を行使する人のことを言いますけれども、まさに弟子たちはイエス様の代理人としてこの権威と力を使うことを許されたというんですね。弟子たちはですからイエス様の名のもとに、皆のもとに使わされていきました。ですからこれは単なるお手伝い以上のことです。まだまだ未熟で福音についての理解も乏しい弟子たちに主イエス様がこのような権威と力を授けたというのも、驚きではないでしょうか。この後のルカの福音書の10章1節からは、別の機会にイエス様はさらに多い72人を選んでご自分が行くつもりのすべての町や場所に使わされたということが書かれています。福音書に続いて使徒の働きをまとめたルカならではの視点ではないかと思うんですね。イエス様が天にお帰りになった後に始まる教会の働きを先取りして、弟子たちがイエス様から権威を授けられ使わされた様子を記しているように思います。イエス様はあえてまだまだ未熟な弟子たちを使わして、神の国の福音を述べ伝える働きをお委ねになりました。なぜでしょうか。それは10章の2節に書かれていますが、イエス様は収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと言われました。神の国は確実に近づいて多くの収穫が見込まれています。それなのに働き手が少ない、もっと多くの働き手が必要だとイエス様は言われるわけです。このイエス様のお言葉は今を生きるすべての教会、そして私たち一人一人にも呼びかけられているものであるということを今朝改めて覚えたいと思います。さてここで9章1節2節に戻りますけれども、イエス様が言われた言葉に注目したいと思います。旅には何も持っていかないようにしなさい。杖も袋もパンも金もです。また下着もそれぞれ2枚持ってはいけません。イエス様は弟子たちに必要最小限のものだけを用意して出かけなさいと言われたんですね。まあ、旅行とか出張に行くときに荷物が非常に小さい人とやたら大きい人といるな、私ももっと少なくしたいと思いつつ、ああこれもいるかなこれもいるかなと思って結構大きくなってしまうんですけれども、本当にコンパクトにまとめてくる人を見たら、ああすごいなと思うこともあるんですが、まあ、ちょっともちろん意味合いは違いますけれども、イエス様は福音の述べ伝える働きに出るにあたってもう必要最小限のものだけ用意していきなさいって言われたんですね。このイエス様の言葉には、福音を述べ伝える働きに必要なことは神様ご自身が備えてくださる、福音を述べ伝える尊い働きに必要なことは全て神様が備えてくださるという、その大原則を教えておられるということです。さて2番目の点に入っていきたいと思います。まあ、このようにしてイエス様から使わされた弟子たちは働きを終えてイエス様のところに帰ってきて、自分たちがしたことを報告したと10節に書かれています。それからイエス様は弟子たちを連れてベッサイダという町に密かに退かれたというんですね。まあ、ベッサイダというのは漁師の家という意味です。実際に大勢の漁師が住んでガリラヤ湖で漁をしていました。イエス様が拠点とされたカペナウムからは東へ5キロほどしか離れていないんですけれども、聖書には十二弟子のうちピリポ、ペテロ、アンデレの出身地であったと書かれています。ところがイエス様と弟子たちが休息を取ることはできませんでした。イエス様と弟子たちの行動を察知した大勢の群衆がイエス様のところに後についてきたんですね。 休息を取ることができなかったイエス様でしたが、どうされたでしょうか。11節をご覧ください。イエスは彼らを喜んで迎え、神の国のことを話し、また癒しを必要としている人たちを治されたと書かれています。イエス様のところへ押し寄せる人々に嫌な顔一つせずに、むしろ喜んで迎えてくださったというんですね。それはイエス様がご自分の働き目的を理解しておられたからですけれども、ヨハネの4章34節ではイエス様は、私の食べ物とは私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることですと言われました。神の国の福音を述べ伝え、癒しを必要としている人たちを治すこと、それこそがイエス様が何よりも願っておられることです。同じ場面についてのマルコの6章34節では、イエス様は大勢の群衆をご覧になって彼らを深く憐れまれたとも書かれています。イエス様は失われている人々を深く憐れまれたと受け入れてくださいました。このイエス様の姿を見ると本当にいつも身が考えさせられ、反省といいますか悔い改めしかないわけですけれども、私たちはどうでしょうか。先週は本当に神様の恵みで、もう街道にも60人70人という人が集ったわけですけれども、どうだったでしょうか。もっと地域の方々がたくさん教会に導かれて、次々と救われる方々が起こされていくことを私たちは本気で願って祈ってるだろうかということをいつも問われるんですね。当然多くの方々が教会に導かれ救われることを願っているでしょうと思うんですけれども、実際に大勢の人々が教会に押し寄せてきたらどうでしょう。様々な混乱や問題が起こることは目に見えています。落ち着いて礼拝を捧げられない、交わりも十分できない、そんな不平不満が湧いてくることは目に見えているんですね。でもそれでも私たちはイエス様のように、失われた人たちが導かれ救われることを何よりも喜び、主に願っているだろうか。私たちの覚悟が問われているように思います。そして神様はそのような覚悟と備えのある教会にこそ新しい方々を送ってくださるのだと、私はそのように信じています。皆さんはいかがでしょうか。さてイエス様のところへ次々と人々が集まって、とても休息どころではなくなりました。それでもイエス様は集まってきた人々に神の国の福音を語り、病に苦しむ人々を癒しておられました。するとあっという間に時間が過ぎて日が傾き始めました。ヨハネの福音書で言えば、この頃はちょうど杉越の祭りが近い頃となっていますので、春ぐらいの日の長さですね。不安に駆られたのは十二弟子たちです。十二人はイエス様のところへやってきて言いました。群衆を解散させてください。そうすれば彼らは周りの村や里に行き、宿を取り何か食べることができるでしょう。私たちはこのような寂しいところにいるのですから。寂しい場所というのは荒野とも訳せる言葉ですが、つまりもう人里から離れて何にもない場所だったようです。もうすぐすると日が沈んでしまう、ここは人里から離れた場所だ、そろそろこの大勢の人たちを帰らさないと大変なことになるぞ、遠くの町から来ている人たちも結構いるようだ、弟子たちの心配は最もだと思います。さっきも言いましたが、私もどちらかというとあれこれちゃんと準備していないと心配になる方の人間です。ですから弟子たちの気持ちは本当によくわかります。しかしさっきも言いましたが、弟子たちはこれだけ多くの人々がイエス様からお話を聞くために救いを求めて集まってきたことへの感謝や喜びよりも、お腹を空かせた大勢の人をこのまま放っておけば大変なことになるぞという心配と焦りに心が支配されてしまっていたということを思います。するとイエス様は弟子たちに言われました。あなた方が あの人たちに食べるものをあげなさい。これはイエス様から弟子たちに対する、まさに試験のような問いかけです。ヨハネの福音書の方では、弟子の中のピリポを試して言われたのであったと、はっきりと書かれています。この難しい場面を前にして、あなた方はどう解決しますか？食べ物を用意しますか？ここでイエス様は弟子たちが傍観者ではなく、積極的にイエス様の働きに加わって行動することを求めておられます。それはさっきお話ししたようにイエス様から権威と力を授けられて神の国の福音を述べ伝える働きを終えて帰ってきた弟子たちへの期待であり、まさにそこで学んだことを今あなた方はどう生かすのかという問いかけだったわけです。このイエス様からの問いかけに弟子たちは答えました。私たちには5つのパンと2匹の魚しかありません。私たちが出かけて行って、この民全体のために食べ物を買うのでしょうか。この出来事は、マタイ、マルコ、ルカの共感福音書だけでなく、ヨハネの福音書にも詳しく書かれています。つまりイエス様のガリラヤでの働きの中で特に重要な出来事だったということがわかります。私たちには5つのパンと2匹の魚しかありませんという弟子たちの答えですが、ルカの福音書ではあえてこの5つのパンと2匹の魚がどう見つかったかということは何も書いていないわけです。それはルカの福音書はイエス様の質問とそれに対する弟子たちの答えに注目し集中しているからだと思います。ヨハネの福音書によるとこの5つのパンと2匹の魚は一人の少年が持っていたものでした。おそらく弁当として持っていたのでしょう。魚というのはガリラヤ湖で取れる魚を日干しにしたものです。それをパンに挟んで食べるのが庶民の食べ物でした。5つのパンと2匹の魚があるという現実、この現実をどう受け止めるかが問われていました。私たちが出かけて行ってこの民全体のために食べ物を買うのでしょうかという弟子たちの答えには、イエス様からの問いかけに戸惑い、どうしたらよいか分からなくなった弟子たちの思いが現れています。この後明らかにされるように、男だけで5000人、女性や子供を含めれば1万人以上はいたとされる大群衆の前に、5つのパンと2匹の魚はあまりにも少なく、ほとんど意味がないようにも思われます。主よ、ご覧のように私たちの手元にあるのはたった5つのパンと2匹の魚魚だけです。一体私たちにどうしろと言われるのでしょうか。私たちにはそんな大量のパンを買うだけのお金はありませんし、仮にお金があったとしてもそんな大量のパンを買う店がどこにあるというのでしょうか。弟子たちは目の前の困難な現実に縛られていました。しかし弟子たちは今自分たちの目の前にいるのが主イエス様であるということ、そしてこの働きはイエス様と弟子たちがこれまで行ってきた神の国の福音を述べ伝える働きであることを弟子たちは思い起こすべきだったと思うんですね。むしろ5つのパンと2匹の魚がここにありますとイエス様に捧げるべきだったのではないでしょうか。最後の点に入っていきたいと思います。このように弟子たちからは否定的な答えが返ってきました。しかしイエス様は改めて弟子たちに言われました。人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。一体イエス様はこれから何をなさろうというのか。弟子たちは疑問を感じながらもイエス様の言われた通りにして集まっていた人々全員を座らせました。おそらく50人ずつ座らせたということでおおよその人数が分かったのだと思われます。これは現実にあるのは5つのパンと2匹の魚であるにもかかわらず、イエス様はこれだけ大勢の人々と一緒に食事を始めようとされたということです。人々が座ったのを確認したイエス様は5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらのゆえに神を褒めたたえたと書かれています。これはイエス様が食前の感謝の祈りを捧げたということです。 このように与えられた5つのパンと2匹の魚を感謝しますとイエス様は祈られたんですね。まあ、愛三会でですね、主を感謝します、これ、食事を与えられて感謝しますと言いながら机には何にも載ってない、まあ、そんな場面ですよね。でもイエス様はこの目の前にある5つのパンと2匹の魚がこの大勢の人々を満たすのに十分であるとされたということです。天を見上げて感謝の祈りを捧げたイエス様はパンと魚を裂いて群衆に配るように弟子たちにお与えになりました。一体どうやってパンや魚が1万人以上の人々に行き渡ったのかは書かれていません。しかし人々は満腹しただけでなく余ったパン切れを集めると12カゴあったということだけは確かでした。これが5000人の給食の奇跡です。イエス様はこの奇跡を通して何を教えよう、何を示そうとされたのでしょうか。多くの人がイエス様はここでマナの奇跡を再現されたのだと考えています。水も食べ物もない荒野に天からのパンマナを降らせてイスラエルの民を40年もの間養い続けた奇跡をイエス様が再現された。それはイエス様が神ご自身であることを示しているということです。また第二列王記の4章42から44節第二列王記の4章42から44節に書かれている預言者エリアを通して行われた奇跡と似ていると指摘されます。この時預言者エリアは大麦のパン20個で100人もの人々を食べさせ人々は十分に食べて残すほどであったということが書かれています。もちろんイエス様が行われた奇跡は預言者エリシャを通して行われた奇跡をはるかに超える規模のものですからイエス様は預言者以上の方であるということが示されたとも言われます。ちなみに預言者エリシャを通して行われた奇跡というものは本当にイエス様がなさった奇跡と重なるんですね。ツラートに侵されたナーマン将軍を癒したこと、シュネムの町の女性の死んだ息子をよみがえらせたこと、本当に不思議なぐらい重なるわけですけれども、さらにここでイエス様の取られた行動を見たらどうでしょうか。パンを取って神を褒めたたえてそれを裂き弟子たちに与えた、イエス様の最後の晩餐の場面、ルカの福音書で言えば22章19節です。またエマオの途上で2人の旅人とイエス様が宿に入って食事をする場面、24章30節、重なるところが確かにあるんですね。もちろん生産を定めた最後の晩餐の席とエマオの途上の出来事とこのガリラヤ湖畔で行われた給食の奇跡にはさまざまな違いがあります、しかし十字架にかかって私たちの罪をあがない、そして新しい契約を打ち立ててくださったイエス様がこの3つの場面で同じようにパンを裂いて弟子たちに渡されたということはとても興味深いことです。このように5000人の給食の奇跡にはさまざまな意味が含まれていますけれども、今朝ルカの福音書、あえてルカの福音書から覚えたいことは、神の国の福音を述べ伝える働きはイエス様が私たちを選んで使わされるところから始まり、そのために必要なものをすべてイエス様が満たしてくださる、最初にお話ししたあの大原則がここに示されているということです。イエス様が十二人を使わされた時には旅に何も持っていかないようにしなさい、杖も袋もパンもお金もですと言われました。これは弟子たちが神様がすべての必要を満たしてくださることを体験するため、神様により頼むことなしに宣教の働きを行うことはできないということを学ぶためでした。そしてイエス様に使わされた弟子たちはイエス様の言葉に従い無事に働きを終えて帰ってきたわけです。そんな弟子たちにイエス様が期待されたのはこの5000人とも1万人とも数えられる大勢の人々を前にしても同じように 神様が全てを満たしてくださることを期待して神様に信頼するということだった。弟子たちが自分たちの目の前にいるお方、イエス様こそが神様ご自身であるということに気づいて信じることだったということです。まあさすがにこのイエス様のレッスンは弟子たちにとっては厳しいものだったとは思います。まあ自分たちが何も持たないで、旅に出かけて、まあいろんな人から施しを受けて支えられるという体験をしてきたことは素晴らしい体験でしたけれども、だからといって突然ですね、この1万人以上の人々を前にして5つのパンと2匹の魚、これでイエス様が全てを満たしてくださると信じるということはやはり大変な信仰のチャレンジだったのではないかと思います。しかしイエス様はそのことを弟子たちに伝えたかった。それもこの5つのパンと2匹の魚の奇跡の大切な意味であると今日確認したいと思います。集まった群衆は十分満足しただけでなく、余ったパンや魚は12のカゴいっぱいになるほどでした。イエス様が与えてくださる恵みは満ち溢れて流れ出ます。12のカゴが満たされたということは、新しい契約と新しいイスラエルを示していると見ることもできるかもしれません。イエス様のガリラヤを中心とした宣教も終わりに近づいてきました。まもなくイエス様は十字架への道を歩み始めます。まもなく世を去ることを知っていたイエス様は、弟子たちがイエス様と共に神の国の福音を述べ伝える働きを担っていくことを期待されました。そしてこれまでのイエス様の働き、語られた御言葉を通してイエス様が誰であるのか、どなたであるのかを弟子たちが理解することを願っていましたし、そのために必要なことはもうすべて与えられていたということです。いよいよ弟子たちが信仰を告白する時が近づいてきたわけです。そのことについては来週お話しすることになりますけれども、私たちはどうでしょうか。これから私たち、教会の歩みは、私たちが主の働き、神の国の福音の述べ伝える働きを進めるために、必要なものはすべて神様が満たしてくださるということを、私たちが信じていくか、それにかかっているように思います。イエス様に期待し、信仰に立って行きたいと思います。お祈りしましょう。